詩式の2章6節から15節。ヨシアが民を送り出したので、イスラエル人はそれぞれ地を自分の相続地として占領するために出て行った。民はヨシアの生きている間、またヨシアの後まで生き残って、主がイスラエルに行われたすべての大きな技を見た長老たちの生きている間、主に仕えた。主のしもべヌンノの子ヨシアは110歳で死んだ。人々は彼をエフライムの産地ガーシュタンの北にある彼の相続の地境ティムナテヘレスに葬った。その同世代の者も皆その先祖のもとに集められたが、彼らの後に主を知らず、また主がイスラエルのためにされた技も知らない他の世代が起こった。それでイスラエル人は主の目の前に悪を行い、バールに仕えた。彼らはエジプトの地から自分たちを連れ出した父祖の神主を捨てて、他の神々、彼らの周りにいる国々の民の神々に従い、それらを拝み、主を怒らせた。彼らが主を捨てて、バールとアシュタロテに仕えたので、主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らを略奪者の手に渡して、彼らを略奪させた。主は周りの敵の手に彼らを売り渡した。それで彼らはもはや敵の前に立ち向かうことができなかった。彼らがどこへ出かけて行っても、主の手が彼らに災いをもたらした。主が告げ、主が彼らに誓われた通りであった。それで彼らは非常に苦しんだ。一言お祈りします。愛する主よ、私たちがあなたの御声に聞き従うことをやめたり、またあなたを忘れたり、あなたを無視したり、あなたを主とすることをやめて自分を主としたり、あるいは他のものに主を据えたりするとき、この聖書に書かれてある全ての災いが望んでしまいます。それはこの四季の時代においても、また現代を生きる私たちにおいても同じです。どうかしよう、私たちは今日この四季の箇所から私たちが歩むべき道のりと、また歩んではならない方向を、それをよくよく気をつけて注意して、ただ命をいただく私たちでありますように、どうか今日私たちにその生きる上での指針を与えてください。今日このカタルシモベの唇を清め整えて、またこれに預かる全ての一人一人の耳を、心を、魂を清くし、あなたの御言葉の命を確かにいただき尽くすことができますように導いてください。これからのあなたのことをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。詩式はヨシアの死から始まって、そしてその後の、世代が何をしてきたか、今まで、ざっと見て、そしてこの詩式の、3章の途中までのところが、その詩式の概要的なところ、詩式がどのようにして始まったか、なぜこんなアレスサンダ時代になってしまったか、その概要的なところが書いてあります。で、今日の箇所2章6節以降、再びヨシアが登場して、ヨシアが生きていた時からもその死に至るまで、そして死んだ後にどのようにイスラエルが歩んできたかについての、その概要的な、歴史が記されております。で、大体ですね、こう2章の6節から、大体最後のところまでのところ、ここを、まず人々はですね、神様の見教えを忘れるということ、 主の目の前に悪を行うということ、そして主から災いが下される。で、災いが下されたら人々は主に叫ぶ、あるいは主に立ち返る。そのようにすれば主はですね、獅子を使わせて、まあ、獅子、この四式の獅子ですね、裁き司とも言われております。裁き司を使わせて、そして、その困っているイスラエルのために助けて主が与えてくださる。で、それで、その獅子が生きている時代は、平安、平和が続くんですけども、でもこのその獅子が死んでしまった後の時代は、また再びイスラエルの人々が主の目の前に悪を行って、でそれで再び災いが起こってしまう、まあ、そのようなサイクルがですね、この四式の時代にもう何サイクルも何サイクルも、まあ、何百年も通して、四式の時代をそれ400年ほどの間に行われた時代ですけども、まあ、そのような暗黒の時代が続いてしまうわけです。で、まずヨシアがですね、民を送り出したところから今日の箇所は始まりますけども、ヨシアが民を、送り出して、イスラエルをそれぞれの地に、自分の相続地として、占領するために出ていたと、まあ、ですから、まあ、イスラエルはヨシアが送り出した時点から始まったんですね。相続地の分野はもう確かに、なされました。もうですから書類上の手続きは、整っており、心理上の手続きももう整えられて、あとは、ね、ヨシアがこの十二部族をそれぞれの相続地へと占領するために使わしたと、ね、まあ、そのことがずっと使わされた十二部族は自分になされているミッションを完遂することなくですね、自分の相続地を奪い取らず占領し尽くさないまんまで、ずっとこの四式の時代に至るまで何十年と過ごしてきて、で結局ですね、もう何十年も経った、カナン人たちこうして自分たちと一緒にいて、で彼らは奴隷として働いている、もう彼ら一緒に住まわせることでいいんじゃないか、そのような妥協する心が湧き起こってきたがゆえに、そのカナン人たちの偶像の神、ね、バールとかアシュタロテとか、13節に出てきますね。結局この彼が持っていた神々、それらに仕えるようになってしまったわけです。ヨシアが生きている間、またヨシアと共に生きていた長老たちの世代が、生きている間は主に仕えておりました、ね、何節と言いますと、まあ、ヨシアの生きている間、またヨシアの後まで生き残って、主がイスラエルに行われた全ての大きな技を見た長老たちの生きている間、主に仕えた、まあ、要するにですね、主を体験した世代、ね、主がどんな素晴らしいお方か、主とどのように関わってきたか、まあ、ですからもう主と共に生きた人々、その世代がですね、生きている間は主に仕えていたんですけども、しかしヨシアも死に、またそのヨシアと同世代の者も皆、その先祖のもとへと集められていた。でその後ですね、主を知らず、また主がイスラエルのためにされた技も知らない他の世代が起こった。ですから本当に私たちはですね、主の教えをただ単になんか口先で伝授する、ということではなく、むしろ主ご自身を知るということが大事ですね。皆さん一人一人が主につながるということが大事です。いくら、親の世代が、主の教えを聖書に書いてあることを教える、それも大事です。また生活の規範的なこと、悪いことをしない、いいことをする、まあ、そうした、聖書に基づいた行動規範を教える、まあ、それも大事です。でも何より大事なのは、主ご自身というですね、もう人格のあらゆるお方、怒りもすれば妬みもする、愛する、 一緒に喜ぶ、そのような人格を持ったお方と共に交わるということを、ね、それを教えることが大事ですね。この、ヨシアの時代、またその長老たちの時代は主を知っておりました。主の大きな技を見ました。でもその後の世代に対して、ね、どうも教えが徹底されていないというより、まあ、きっと教えたと思います。律法をイスラエル民族は親の世代から子供に伝授することについては、もう今この21世紀の現代においてもそれはしっかりと行われております。子供にしっかりと律法を教え込む、きっと当時もなされてはいたんでしょうけども、でもあいにく主を愛するということ、主というご人格あるお方と関わり、主と祈りによって話し、あるいは、主ご自身を喜び、主がなしてくださったことに感謝したり、そういった人格的なですねコミュニケーションがなされていなかった、主を知らないという人たちが現れたんです。まあ、これ現在においても本当に主を知らないという人、教会には何十年も通っているけれども主を知らない、主というお方が生きているということすらなんだか、ね、もう口先では棒読みする的に読んだりはするんですけども、でもそれを実感として体験として経験もしていない、本当に字面と自分自身の生活実態とかなんか隔離している、かけ離れている、そういう人は本当にですねこの御言葉に書いてあることが本当であるということ、主が生きているって書いてあるからには本当に主が、ね、自分の子供とか親が生きていて、それで、ね、人格を持って関わって、まあ、こういうことをすれば起こるな、こういうことをすればなくな、そういうことを、ね、まあ、ある程度分かりますね。人格を持って相手であるならば、それと同じように主は何をすれば起こるか、何をすれば、ね、喜ばれるか、それも聖書にしっかりと示されておりましたけれども、でも彼らはそれを守らなかった、ね、主の目の前に悪を行ったんですね。11節、それでイスラエル人は主の目の前に悪を行い、バールに仕えた。バール、それはカナン地方に、おいてよく拝まれていた、偶像の神々です。バールとバールというのが、まあ、要するに、その穀物とか、畑を に作物をもたらす、そういう、まあ、神、まあ、バールとアシュタロテ、まあ、男の神と女の神、なんですけども、偶像です。目に見えます。そして、ある程度分かりやすいですね。目に見えるものですから、ですからイスラエル人は主の意味嫌われることを、すなわち偶像礼拝、主を捨ててですね、そのような偶像に走るということに、ついになってしまいました。もう義明の中ではとてもないことですね。義明でそんなことをする者がいたとしたら、もう真っ先に、刺し殺されている、そういう世界が義明だったんですけども、でもイスラエルが国家としてですね、もうこのようになことを平然と行うものが現れる、そういう世代になってしまったんです。でそれで彼は主の目の前に悪を行い、バールに仕えた。主の面前で悪を行ったということですね。主はどこにでもおられます。その主の目は至るところで皆さん見ておられます。皆さんが隠れて行ったということでも、実はそれは主の目の前で行ったことです。皆さんが家の中、皆さんが部屋の中、その中で行ったことも全部主の目の前で行っているのだ。このことを、ね、私たちはよく思うべきです。私も子供の頃はですね、保育園の先生にですね、神様が見ておられるよって、はい、教会学校で言ったことと同じことを先生が言ってると思ったんですけども、まあ、その先生がクリスチャンだったかどうかはわからないんですけども、でも昔はまだですね、神様が見ているよ、 至るところで、ね、人が見ていなくても全能者が見ておられるっていうこと、その教育が徹底しておりましたから、ですから隠れてですね、何か、悪いことをするとか、人が見ていないところで平気でゴミを、ね、公園とか道端に捨てたりする、そういうことを最近の若者はしてるんですけども、昔はそういうことはほぼなかったんですね。ある程度の恐れがあったんです。また共同体としての、そういう自浄作用、自分の知らない子供であってもちゃんと悪いことをすれば注意するということが機能しておりましたけども、最近ではですね、知らない子供に注意すると逆になんか、訴えられる、まあ、そういう時代になってきているわけです。まあ、昔は良かったとかいう言葉はもうどの世代の大人も言うことでしょうけども、でも、この知識の時代においては、主に仕えるということ、主を知るということ、主を体験するということ、そこから離れた世代が沸き起こって、そしてついにですね、義明ではもう起こり得ないような、他の偶像の神々を、イスラエルの人々が、もう国家として全体的に、その現地の神々、バールとかアシュタロテとか、その偶像に、拝んだ。13節見ますと、彼らが主を捨ててバールとアシュタロテに仕えたので、主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らを略奪者の手に渡して彼らを略奪させた。主の怒りが燃え上がって、そして彼らは、略奪されるままになったんです。今までは勝利ばかりしてきました。今まで、その親の世代の信仰の上に、満ち足りました。物質面においては確かに満ち足ります。主を恐れ敬い、主に喜ばれる生活をしているならば、確かにこの世においても栄えます。けれども、その栄えているということがなんだか主のおかげ、ね、主に仕えているためだということを、その世代の人たちはわからないで、ね、主がいなくても、そういうことをしてしまう、そういう世代になってしまったんです。皆様今、暮らしておりますね。皆様普通に暮らしております。特に何か、際立った、迫害者だとか、あの当時の ローマ時代のようになんか大きな迫害があるというわけでもなく、普通に暮らしておりますけども、でもそれは本当に平和であるということは主のおかげである、また皆さん自身がですね、主にしっかりと仕えてこうして信仰生活を行っている、そのゆえに、皆さんには平和な生活が送れているということもまたあります。でも主を捨て去ってですね、主の怒られることをしていくならば、皆さんも必ずですね、悪いことが起きます。冒頭でお読みしましたのは申命記の8章です。もう、何度も、似たようなことが語られているんですけども、でもあえて再びそこを見てみたいと思います。申命記の8章の、11節から、お読みしていきます。気をつけなさい。私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟等を守らず、あなたの神主を忘れることがないように、あなたが食べて満ちたり立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え、金銀が増し、あなたの所有物が皆増し加わり、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れるそういうことがないように、主はあなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出し、燃える蛇やサソリのいるあの大きな恐ろしい荒野、水のない乾ききった地を通らせ、固い岩からあなたのために水を流れ出させ、あなたの先祖たちの知らなかったマナを荒野であなたに食べさせた。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついにはあなたを 幸せにするためであった。あなたは心の内で、この私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。あなたの神、主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えられるのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今日の通りに果たされるためである。あなたが万一あなたの神主を忘れ、他の神々に従い、これらに仕え、これらを拝むようなことがあれば、今日私はあなた方に警告する。あなた方は必ず滅びる。主があなた方の前で滅ぼされる国々のように、あなた方も滅びる。あなた方があなた方の神主の御声に聞き従わないからである。アメン。主ははっきりともう前もってこうしてイスラエルの前に明言しておりましたね。主に聞き従っていくならば、確かに増えて祝福されて満ち足りる。でもですね、その満ち足りた時、心の中でこれは私が私の手の技で築き上げたんだ、そういうことを言わないように、しっかりと主を心に据えて、主が富を築き上げる力を与えてくださる、主が敵に勝利を与えてくださる力が主が与えてくださる、そのことを決して忘れるようなことがないようにしなさいと、あらかじめもう主は口を酸っぱくしてモーセを通してもヨシアを通しても教えておられましたけれども、同時にもし主を忘れて行くならば、あなた方は必ず滅びるということもまた同じように主は示しておられましたね。そしてもうずっと新明記ヨシア記の時代、それが、主に聞き従わないということは行われませんでした。偶像を作るということ、他の神々に拝む、そんなとんでもないことは今までなされてきていなかったんですけど、ついに、今日の箇所からそれがなされるようになってしまい、そして災いのその約束が発動されるに至ってしまいました。主を忘れる、他の神々に従う、これを拝むようなことがあれば、今日私はあなた方に警告する。あなた方は必ず滅びると、主が滅ぼされる国々のようにあなた方も滅びる。主はあらかじめもうここで言っておられました。主はですね、人を苦しめるということは確かにあります。懲らしめるということは確かにあります。このイスラエルのためにも40年間アラノで苦しい思いをしてきました。でもそれには意味があるんです。この新明記8章の16節書いてあります。あなたの先祖たちの知らなかったマナをあなたに食べさせられた。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついにはあなたを幸せにするためであった。アメン。主はですね、ついには幸せにするために苦しめ、試みをされるんです。その苦しんで試みを受けた後、人はですね、もはや呪いを招くようなことは捨て去ります。そして自分自身、慎みというものを学びます。傲慢の逆、それを学びます。それを学んだら、その人はですね、それを生涯それを握りしめて行くならば幸せになります。主はそのようにするために、まあ、ですから主は確かにですね、苦しみを与えられます。懲らしみを与えられます。詩式の2章、今日の箇所の、最後の15節では、彼らがどこに行っても主の手が彼らに災いをもたらした。主が彼らに誓われた通りであった。それで彼らは非常に苦しんだと。主はですね、何も無意味に苦しみを与えられるわけではありません。人の側がもう、その災いの元を断ち切るため、自分自身がですね、そういう神様に聞き従わないというような災いの元を断ち切るため、また、人に迷惑をかけたり、平気で 罪を犯したり汚れを行ったり不貧困とかそういったことを捨て去るために主はこのような苦しみを合わせられるんです。ついにはあなた方を幸せにするためであった。その通りです。皆さんがですから、時に苦しい目に遭います。懲らしめに遭います、ね、皆さん怒られるということありますね。それは皆さんが悪いことをしたら当然怒られます。そして皆さんがその悪いことを捨て去るならば皆さんは幸せになる。だから、ね、皆さんの先生とか親とか皆さんを怒るということがあるんです。まあ、最も最近の親は無意味に怒って当たり散らす、まあ、そういう親もいるんですけど、でも主はあるいは皆さんの信仰の先輩たちはその無意味に怒るということはしません。主はですね、皆さんをついには幸せにするために懲らしめということも行われます。皆さん懲らしめに遭うのは嫌ですよね。そもそも懲らしめに遭うということは、ね、皆さんが主の御教えに聞き従っていない時に懲らしめを受けるんです。初めからそういうことをしなければ皆さんはもそもそも懲らしめに遭うことはなく、苦しい思いもせず、ね、御声に聞き従って御言葉を守り行うならば本当に幸いな状態を続けることができます。どうか皆さんはこの知識の時代のようにですね、主を離れたりすることなくしっかりと主の御教えを守り行いましょう。そのためにはまず主を知るということ、主と関わるということ、主と人格的に交わること、親と子供が交わるように親と子供が遊んだり会話したり、また時には懲らしめを受けたり、そのように主とそういう人格的な親子関係としての交わりと、また皆さんの主人であるイエス様とのその夫婦関係、その愛の関係、それをしっかりと守り、まあ、守り行うというよりも何でしょうね、まあ、そういう関わり合うこと、それを続けていくならば皆さんは安泰です。どうか主をもっと知りましょう。主ともっと関わりましょう。コミュニケーションを取りましょう。主を喜ぶことを率先して行って、主に喜ばれて皆さんも喜ぶ、そのような良好な主との関係を保っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたは生きておられるお方、人が夫婦があるいは親と子供が話をし、また関わり愛の交わりをし、時には喧嘩をしたり、時にはお互い笑い合ったり、そのような人間としての関係、人格の交わり、それを主をあなたと共にいつまでもなすことができる私たちであり、またそのような人格的な交わりが知らない人がいるならば、ますますどうかその人格の愛の交わりを教えてください。あなたに喜ばれることをしていくならば、本当にあなたに喜ばれているということを感じる感覚が養われますように。主よ、生徒たちがただ単にいいことをして悪いことを行うという、そんな善悪で動くのではなく、愛によって動かされる生徒たち一同でありますように。知識の時代はそのような愛の関係ではなく、ただ良し悪しということのその窮屈さに耐えかねて、人々は主から離れてしまったところもあるでしょう。主よ、どうぞ私たちはそのような全く愛のない関係ではなく、味気のない主との関係ではなく、味気があり、よくあなたにあって人格的な交わりが頻繁にある、そのような喜びの関係をいつまでも主はあなたとなさしめてください。今週1週間の歩み、主はあなたと共に歩む私たちでありますように。生徒たち一人一人が本当にますますあなたを知り、あなたからますます多くの良きことをいただくものでありますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。